それでは聖書御言葉の時に移ります。聖書を読みいたします。聖書箇所は創世記19章29から38節、第3版の方は旧約聖書の29ページ、2017版の方は30ページです。創世記19章29から38節、それではお読みします。神が低地の町々を滅ぼしたとき、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼしたとき、神はロトをその滅びの中から逃れるようにされた。ロトはツアルから登って二人の娘と一緒に山の上に住んだ。ツアルに住むのを恐れたからである。彼と二人の娘はホラーの中に住んだ。姉は妹に言った。父は年を取っています。この地には私たちのところに世のしきたりに従って来てくれる男の人などいません。さあ父にお酒を飲ませ、一緒に寝て父によって子孫を残しましょう。その夜娘たちは父親に酒を飲ませ、姉が入っていき一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。その翌日、姉は妹に言った。ご覧なさい、私は昨夜父と寝ました。今夜も父にお酒を飲ませましょう。そしてあなたが行って一緒に寝なさい。そうして私たちは父によって子孫を残しましょう。その夜も娘たちは父親に酒を飲ませ、妹が行って一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。こうしてロトの二人の娘は父親によって身ごもった。姉は男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベンアミと名付けた。彼は今日のアンモン人の先祖である。本日の説教は神なき平安、神なき幸せと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。一言お祈りをしてから始めたいと思います。私たちの父なる神様、今日も皆さんと共に神の言葉である聖書に耳を傾ける時間が与えられている、この幸いなひとときに感謝をいたします。どうか私の言葉ではなく、あなたご自身がお一人お一人のうちに御霊様の助けを持って語りかけてくださいますように、あなたが私たちの歩み、どのようにしたら祝福の歩みとなるか、すべてを知っておられますので、どうかあなたに従っていくことができるように助けてください。このひとときの時間すべてを神様にお委ねをします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。以前も何度か説教の中でお話ししたことがあるかもしれませんが、ある先生が聖書は鏡ですということを言っておられました。聖書は鏡なんだと、そういうふうに言っておられました。聖書の中には人間の罪がたくさん記録されています。特に今私たち旧約聖書を読んでいますけれども、旧約聖書の中にはどうしてこんなに醜い出来事をわざわざそのまま記録しているんだろうかと、そう思ってしまうところもあります。なぜこの聖書という書物は人間の過ちというものを包み隠すことなくそのまま記録しているのでしょうか。それが聖書は鏡ということの意味になります。聖書を読んだ私たちがそこに自分の姿を重ねて見つめて、自分もこういうところがあるよなと、自分も同じものだということが分かるために、聖書は人間の罪や過ちをそのまま語るのですね。 大事なことは私たちが鏡を見たときにどうするかということです。私たちが、まあ、実際生活で鏡を見て自分の乱れに気がついたときには当然私たちはその乱れを整えたいとこう願うんですね。それが鏡の役割です。同じように御言葉の中から自分の罪に気づかされたならばここから良くなっていきたいとそこから救われたいとそのように願っていくことが大事なことになります。今司会の方に読んでいただいた本日の箇所にも、まあ、娘が父親によって子を得ていくという目を背けたくなるようなひどい出来事が記録されています。これも同じことなんですね。この人たちだけが特別に罪深い人たちということではありません。この人たちだけが非難されて終わればよいというそういうことでもないと思います。この約4000年前にできた4000年前に起きた出来事が語り継がれてきたこと、それが聖霊の導きによって聖書に書き記されたということ、そしてその聖書がこの礼拝という特別な場において今私たちに語りかけているということなんです。神様は今日この出来事から一体私たちに何を語ろうとしておられるのでしょうか。私たちが今抱えている現実の歩みと今日のところには一体どういう関係があるのでしょうか。私たちのうちにご聖霊が働いてくださるとこの御言葉の真理を私たちが分かるように神様はしてくださいます。神様に分かるように助けてくださいとそのように祈りながらこの御言葉も聞いていきたいと思うんですね。それでは早速祈りを持ちながらご一緒にこの箇所に耳を傾けていきたいと思います。それでは29節をもう一度お読みいたします。創世記19章の29節をもう一度お読みします。29節、神が低地の町々を滅ぼした時神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼした時神はロトをその滅びの中から逃れるようにされた。これは先週まで見てきたことになります。ソドムの町は神様の目に罪ある町と判断されて滅ぼされることになりました。神様は必ず罪をお裁きになるお方です。しかしソドムの町は滅ぼされましたけれどもアブラハムの甥のロトとそしてロトの家族に関しては神様は特別にその中から救い出してくださったということでした。今お読みしました29節に神はアブラハムを覚えておられたと言われています。神はアブラハムを覚えておられた。それでロトをその滅びの中から逃れるようにしてくださったということです。神はアブラハムを覚えておられた。アブラハムはソドムの滅びを神様から聞いたときにロトのために一生懸命にお祈りをしました。ロトがどうか救い出されるようにと一生懸命取りなしをしました。神様はそのアブラハムの取りなしの祈りを覚えていてくださった。それゆえロトはソドムの町の滅びから救い出されることになったということなんです。子どもの質問の一番ですけれどもソドム一体が滅ぼされるのをアブラハムは見ました。その時アブラハムはどう思ったでしょうか。滅ぶ様子を見た時アブラハムはどう思ったでしょうか。アブラハムがどう思ったかというのは書いていないんですね。なので状況を見ながらこれは想像してみたいと思うんです。 アブラハムが自分の住んでいるところからソドムの低地を見下ろしてみると、なんとその低地全体が天からの火によって焼き尽くされていました。まちまちはすべて滅ぼされました。アブラハムはこの時ロトが救い出されたということを知らなかったわけです。当然愛するロトがソドムの罪の中で滅んでしまったと、ロトはもうこの世にはいないとそのように思ったのではないでしょうか。もしかすると神様に対して、どうして神様はロトを救い出してくださらなかったのかと、どうして祈りを聞いてくださらなかったのか、そういう複雑な思いを抱いたかもしれません。で、実際アブラハムは次の章20章を見ていくと分かるんですけれども、また不信仰にとらわれていくことになるんですね。神様を信じられなくなっていきます。おそらくこのロトのことが影響してアブラハムは神様を信じることが難しくなってしまったのではないかと、そう思うんですね。しかし実際のところはそうではありませんでした。神様はアブラハムの祈りを覚えていてくださった。そしてアブラハムの知らないところでロトに対する救いの御業を神様はきちんと進めていてくださったということになるんです。私たちもアブラハムと同じように愛する人たちの救いを祈ると思います。取りなしをすると思います。しかし時には私たち、あの人の救いはもう無理なのではないかとか、もうダメなんではないかと、そのような絶望的な状況に陥ることもあると思います。アブラハムのような状況です。もちろん自分自身が真剣に祈れていなかったとか、なすべきことをしていなかったということであれば、それは悔い改める必要があります。しかし本日覚えておきたいのは、たとえどんなに絶望的な状況になったとしても、私たちの思うところや私たちの見えるところだけでは判断はできないということです。神様は私たちが思うところを超えて救いの御業を行うことがおできになるお方だからです。イエス様も救いについて、人にはできないことですが神にはどんなことでもできるのですと、人にはできないことですけれども神にはどんなことでもできるのですとイエス様も言っておられる通りです。見えるところ、思うところで全てを判断していくのではなくて、あくまで神様ご自身に信頼を置いて諦めることなく祈り続ける私たちである必要があります。神様は私たちの祈りを必ず覚えてくださっているお方です。たとえ絶望的に見える状況であったとしても、希望を持ってみんなで信仰の歩みを続けていきたい、神様を信じ続けていきたいと思うんです。それでは次に30節をお読みしたいと思います。19章の30節にこのように書いてあります。30節、ロトはツアルから登って二人の娘と一緒に山の上に住んだ。ツアルに住むのを恐れたからである。彼と二人の娘は洞穴の中に住んだと言われています。子供の質問の2番、ロトはツアルの町に住み続けることをしないで山の上に住みました。なぜ山の上に住んだのでしょうか。ロトが山の上に住んだ理由は30節に、ツワルに住むのを恐れたからであると言われています。ツワルに住むのを恐れたから山の上に住みました。ロトは何を恐れて、町から逃げ出したのでしょうか。 ロトは何を恐れていたんでしょうか。前回の箇所になりますけど、19章の20節にこう書いてあったんですね。20節、1ページ戻って20節になります。ここにロトがツォアルの町を選んだ理由がこう言われています。20節、ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近く、しかもあんなに小さい町です。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてくださいとロトはお願いしました。ここを見るとロトはツォアルの町が小さいからですね、小さいからあそこに逃げさせてくださいとそう願っているのがわかるんです。つまりこういうことです。ソドムの町は大きかったから罪も大きかった。それで神様はソドムの町を滅ぼされた。しかしソアルの町は小さい、おそらく罪も小さいだろう、だから神様はそこを滅ぼされないだろうという、そういうことです。それでロトはどうかソアルに逃げさせてくださいとそうお願いしていました。しかし実際ロトがツォアルに住んでみると、当然そこにもソドムと同じような罪はあったわけです。罪のない場所などどこにも存在はしません。罪のないところに行けば自分は解決が与えられるということではないんです。それでロトはこの町もソドムのように滅ぼされてしまうのではないかと、前回のように恐ろしい目に遭うのではないかと、そのような恐れにとらわれてしまったのですね。しかし神様の目からすると、大きな町ソドムであっても小さな町ツォアルであっても同じく罪ある町なんです。同じく滅ぼされてもおかしくない町なんです。神様がツォアルの町を滅ぼさなかった本当の理由は何かというと、それはロトへの憐れみのゆえでした。ロトがあそこに逃げさせてくださいと願ったので、神様はその願いを聞いてツォアルを滅ぼさないとそう約束してくださったのです。それなのにロトはその神様の約束を信じることができない。神様の憐れみに感謝をしてそれを受け取っていくことができなかったということなんですね。それで神様から来る安心ではなくて、自分の考える安心を求めて山の中に住むようになっていったロトということでした。で、本来であればロトはどうしたらよかったでしょうか。本来であれば神様の憐れみを感謝して受け取って、そして神様の滅ぼさないという約束を信じてソワルの町に住み続ければよかったわけです。神様がそこを与えてくださったんですから、救いを喜んで神様に感謝して神様に従って生きていけばよかったのです。そうすることでソワルの町の人々にも神様を証しすることができたでしょう。本来はどのように生きたらよいのかという神様の御心を町の人々にお伝えすることもできたと思います。しかしロトは神を愛し隣人を愛するということではなくて、自分を愛し自分を守ることを優先していったということです。周りの環境を変えることによって安心を得ようとしていった。しかし残念ながらこれは神様による安心ということではありませんでした。おそらく山に住んだとしてもまた次の問題が発生してきて、そしてまた自分の計画を立てて、そしてまた問題が発生してということを 繰り返していったのではないでしょうか。神なき安心、神なき平安というものは本当の解決を得たことにはならないということがわかるんです。新約聖書ヨハネの福音書14章27節でイエス様もこのように言っておられます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんとイエス様も言われました。イエス様が与える平安というのは世が与える平安とは違うと、つまりたとえ状況が変わったとしても新しい問題が起きたとしてもイエス様が与える平安はなくなることのない平安だということです。なぜならイエス様は言われるんです。たとえ天地が消え去ったとしても私の言葉は決して消え去ることはありませんと。たとえ天地が消え去っても私の言葉は決して消え去ることはありません。こういうことのできる唯一の方が平安を与えてくださるということなんです。環境が与える平安、人が与える平安、これは本当の平安ということではありません。変わることのないお方に信頼していくことで与えられていく平安、安心、これを私たちは神様から受け取っていきたいと思うんです。ロトは神様に信頼していくのではなくて自分の方法で平安、安心を得ようとしてしまったということになります。それでは次に、ロトの娘たちに目を向けたいと思います。ロトの娘たちが31節と32節にこう言われています。19章の31節から32節まで。姉は妹に言った。父は年を取っています。この地には私たちのところに世のしきたりに従って来てくれる男の人などいません。さあ父にお酒を飲ませ一緒に寝て父によって子孫を残しましょう。まあ、山に住むようになってしまいましたのでロトの娘たちは子孫を残すことができないと、まあ、そう考えるようになりました。そして何とかして子孫を残さなければならないと思い父親と寝て子供を産むという計画を立てていくのです。33節の始めを見るとその世と言われています。34節の始めにもその翌日と言われています。姉と妹が実行に移すんですけれどもその世その翌日、つまり彼女たちは直ちに自分たちの計画を実行に移していきました。娘たちの中には父親と寝るということに対する躊躇が見られないんです。またそのことが罪であるというそのような意識も全く感じられません。おそらくこの二人の娘はソドムで生まれましたと考えられます。そしてソドムで育っていきました。それゆえソドムの町の価値観が彼女たちの善悪判断を歪めてしまっていたと、そう考えられるんですね。しても良いこととしてもしてはならないことの判断が歪められてしまっていました。しかし父に対してはお酒を飲ませているのが分かります。お酒を飲ませるというのは判断力を失わせて計画を実行するということ、つまりお父さんのロトに関しては正常な価値観を持っていたということなんです。おそらくロトは反対するだろうと、だからお酒を飲ました。ロトは正常な価値観、神様の価値観を持っていました。 しかし残念ながらそのロトの価値観は娘たちには伝えられていなかった。娘たちにはきちんと教えられていなかったということがわかります。誤った価値観によって進められたこの娘たちの計画は36節から38節こういう結果になっていきます。36節から38節までお読みします。こうしてロトの二人の娘は父親によって身ごもった。37節姉は男の子を産んでその子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。38節妹もまた男の子を産んでその子をベンアミと名付けた。彼は今日のアンモン人の先祖である。モアブ人アンモン人というのはイスラエルの親戚のような民族になります。イスラエルの国のすぐ東側の隣に住んでいくことになるんですね。ここにモアブ人とアンモン人というのがどう生まれたかというその起源が、まあ、聖書によって記録されているということです。しかしこれは冒頭申し上げたようにただモアブ人とアンモン人の起源を記録するためだけにここに書かれているわけではないと思います。またはモアブ人とアンモン人がひどい近親相姦の罪から生まれたんだとその罪を責めることがだけが目的でもないと思うんです。子どもの質問の3番ですけれども神様はこの罪の出来事から私たちには何を語りかけておられるでしょうか。神様はこのことから私たちに何を語りかけておられるのでしょうか。それは娘たちの行動とロトの行動の共通点同じ根に見られることです。同じ根があります。ロトの行動と娘たちの行動の共通の根は何かというと神様に信頼して生きていこうとするのではなくて神様に信頼して生きていこうとするのではなくて自分の安全や自分の将来というものを自分の計画だけで得ようとしていったということにあるのだと思います。自分の安全自分の将来を自分の計画だけで得ようとしていきました。ロトは本当であればソドムと一緒に滅ぼされてもおかしくありませんでした。それが神様によって奇跡的に救われたものです。それにもかかわらずロトは救ってくださった神様に信頼していくことができませんでした。娘たちも同じです。確かに人間的に考えれば山にいれば子孫を得る可能性は低かったのだとそれはわかるんです。しかし彼女たちも救いをいただいたものなので神様に望みを置いて神様の時を待ち望むという方法もあったと思います。しかしそのような信仰的な判断というものは彼女たちの中にはありませんでした。父も娘も同じように自分が考えた方法によって自分の未来を作り出そうとしていった。ここに同じ根があるということになります。この計画は表面的に見れば成功したようにも見えるんですね。二人の娘には子供が生まれました。それぞれに成長して大きな民族になることができました。しかし信仰的な目、霊的な目で見るならばモアブ人とアンモン人というこの二つの民族はイスラエルに敵対しイスラエルを誘惑する民にこの後なっていくということがわかるんです。例えばですけど旧約聖書の民数記25章1節から3節にはこういう出来事が残されています。 イスラエルはシティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。その娘たちが自分たちの神々の生贄の食事に民を招くと、民は食し、娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバール・ペオルと首輝きを共にした。すると主の怒りがイスラエルに対して燃え上がった。モアブの娘たちはこのバール・ペオルという偶像を礼拝するものになっていくんですね。そしてイスラエルの民を誘惑していきました。この先を読み進めていくと、神様はこの時24,000人のイスラエル人を滅ぼされたのだと、まあ、厳しい裁きが聖書には記されているんです。非常に悲しいことですけれども、モアブ人という民族は神様が与えようとしておられる祝福を、まあ、邪魔してしまった。それを阻んで神様のご計画に逆らうものとなってしまったということがここからわかります。表面的には子孫を得て成功したように見えました。しかしそれは本当の祝福といえるものではありませんでした。本当の祝福というものは自分の計画によって得られるようなものではないということです。本当の祝福というものは神様を礼拝し、神様に信頼して生きていこうとするところに神様が与えてくださるもの、神様が与えてくださるものが本当の祝福ということになります。私たちもそうですし、ロトやその娘たちもそうです。本来は罪の中で滅んで当然のものでした。しかし神様は憐れみのゆえに私たちが滅ぶことがないようにと、そこから救い出してくださいました。私たちが滅ぶ代わりにイエス様が十字架の上で命を捨ててくださり、それによって私たちは滅びを免れたものです。それへ私たちはこうして命を与えられたものとして神様に感謝して、神様の救いを喜んで、そして神様に信頼して生きていくべきものです。その時に神様が私たちの人生を祝福してくださる、私たちの人生にとって一番良いものを神様が与えてくださるということです。で、本日は最後にロトの子孫モアブ人の中にも神様に敵対するのではなくて神様と共に生きる人がいたということを見て終わりにしたいと思います。旧約聖書のルツ記1章16節にはこのような記録がなされています。ルツ記1章16節ルツは言った、お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。このルツという人はモアブ人ですね。今日のロトの子孫になります。異教の地に住んでいましたけれども、このようにしてイスラエルの神様を信じるようになっていきました。そしてルツはボアーズという男性と結婚をして祝福に満ちた人生を歩んでいくことになりました。ルツとボアーズの子供の子供の、またその子供、ひ孫ですね、ひ孫はダビデ王なんですね。ダビデ王への絵とつながる血筋に加わることができました。そしてダビデの子孫から私たちの救い主であられるイエス・キリストが生まれるようになってくるんです。つまり、たとえどんな環境に置かれたとしても、そこで神様を信じて、神様に求めて生きていくことができるならば、必ず神様は祝福の人生をその人に与えてくださるということです。 もちろん神様に従うときに苦しいことや辛いこともあるとは思います。しかし苦しみの中にあったとしても、そこに神様がいてくださるならば、苦しみの中に神様がいてくださるならば、私たちは必ず守られて、滅びることのない人生、御国まで続いていく人生を歩むことができます。反対に言えば、いくら平安であっても、いくら幸せを手に入れたとしても、そこに神様がいなければ、それはやがて滅んでしまう祝福のない人生ということになってしまいます。繰り返しになりますけれども、自分の計画で祝福を得るということはできない。私たちはただただ神様により頼んで、神様が与えてくださる祝福の人生を歩んでいきたいと思います。そしてその祝福が与えられたならば、周りの人々や、そして次の世代にもこの祝福の人生をお伝えしていきたいと思うんです。月火水と先週ですね、ジェカキャンプが無事に守られました。皆様お祈りありがとうございました。まさに今日のメッセージの通り、先に救いをいただいたものとして、その祝福を次の世代にこうお伝えしていく、分かち合っていく、本当に大事なキャンプなんだなと改めて教えられました。そろそろ体力的にはかなり厳しくなってくるんですけれども、この働き、やっぱジェカにとって本当に大事なものだと思っています。この先も続けていくことができるように皆様もお祈りくださると、助かると思いました。同じようにこのライトハウス教会においても、皆で救いを喜んで神様に感謝をして、そしてそれを周りの方々へと分かち合っていく、神様の計画に反対するのではなくて、神様の計画が進められていくこの教会になっていくこと、これからも共にお祈りしていきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたしましょう。父なる神様、今日はロトとその娘たちの姿から自分自身を顧みるひとときとなることができました。私たちも滅びから救われた者として、神様に感謝して神様の救いを喜んで歩むことができているでしょうか。それとも神様に信頼することができずに、恐れや不安を持って自分の計画を進めようとしているでしょうか。聖書はそこには本当の祝福はないと、そのように教えています。自分の見えるところ、自分の思うところで判断していくのではなくて、すべてをご存知で、すべてを成し遂げてくださる神様ご自身に信頼して、祝福の人生を歩む私たちであることができますように。なくなることのない祝福ではなくて、本当の祝福、本当の平安、本当の幸せを受け取ることができるようにお願いいたします。今日の御言葉を通して語ってくださったことを感謝して、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。